地域再建の企画運営をなさっている NPO 法人の赤木道博さんに伺います。赤木さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
今朝そちらどんな様子ですか？
いやもう晴れてですね、星もたくさん見えてますよ。
あ、そうです。今は降らなかったですかね。
降らなかったですね。温度はマイナス2度ですね。
ね、冷え込んでますね。
はい。
さあ、今朝はどんなお話でしょうか？
はい、今日は私の活動拠点の一つである、同じ吾妻郡内の妻越村の、最近の冬の様子をお話ししようと思います。
妻越村と言いますとね、高原キャベツが特産品で、
はい、
以前もこの時間にね、お伝えいただきました、
はい、
冬の間キャベツ農家の皆さんどのようにして過ごしてるんでしょうね。
はい、そのキャベツ農家の仕事、特にこう収穫期のキャベツ切り、玉なぎりとも言うんですけどね、この仕事はその本当にきつい仕事なんですね。重さ1キロ以上のキャベツを左手に持ってですね、こう目にも止まらぬスピードで次々とこう右の包丁で切ってですね、こうどんどんこう箱詰めしてこう積み上げていくという、こうとにかく過酷で、腱鞘炎になった手首をこう治療したりですとかね、こう中腰姿勢でこうずっとやってるもんで、こう腰が曲がって、でそういった曲がった腰を伸ばしたりとか、こう例えばその妻越村ではヨガ教室が流行ってるんですけれども、冬になるとその農家の奥様方が一斉にこう通い出しますのでね、教室が狭くなっちゃったりするんですね。
そのヨガ教室であれですか、腰を伸ばしたりとか、
そうです、そうです、
そういう意味があるわけですね。
そうです、そうです。で他にはこう夏の間にはこう全く休みを取らないものですから、こう冬にまとまって家族旅行をしたりとか、で子供のいる家族では子供にスキーを教えたりとか、全国でこう開催されているスキー大会なんかに連れて行ったりもしていらっしゃいますね。でこう冬はそれが家族旅行にもなって、楽しみにもなっているようです。でそのスキーといえばですね、夏はキャベツ農家、冬はスキースクールでインストラクターというようなことをしている人も多いですね。でこう女性、キャベツ農家の奥様のインストラクターも結構いるんですけれども、若い人が多いですね。こう体のね、大きな高校生なんかがね、こうスキーが止まらない初心者ですから、こう突っ込んでくるんですよね。でそれをこう受け止めるような形でやるもんですから、かなり体力が必要なんですよね。
そういう場面もあるんですね。
はい、でこの時期はこう村中のスキー場に、修学旅行生のスキー教室がたくさん入ってるもんですからね、あっちゃこっちからのスキー場からスキー指導の依頼がかかってくるんですよね。
忙しいんですね。
はい、
その修学旅行生というのはどちらから訪れる学校が多いんでしょうかね。
はい、私が見たところでは、関東1都6県の他には九州からも多いみたいなんですよね。で九州からこうまずは都心のテーマパークに行って、でその足でこちらの山のホテルに来て宿泊すると。で、日中はスキーをしていますね。こうだから山のホテルはこう周りに何もないので、防犯上こういいみたいですね。はい、
赤木さんも何かそのスキーの指導などをされたんですか？
今年はね、よっぽど指導者が足りなかったみたいでしてね、私も借り出されました。私もね、スキースクールなんかをですね、校長なんかもやってた時代もあったんですが、なぜ26年前に引退した天才スキーヤーインゲマル・ステンマルクを目指したというですね、往年のスキーヤー滑りですからね。ところがその生まれて初めてスキーをする子どもたちにとってはですね、現在のこうカービングターンのテクニックとかだったらどうのこうのっていうのはあんまり必要なくてですね、とにかく安全安心にこう滑り降りてくるっていうことだけでしたので、私でも問題なく務めさせていただきました。でこうね、日中はスキーをするんですけど、夜に時間があるもんですから、私の方でこうよく体験学習を承ってます。はい、得意技はね、こう星空観察会なんですけれども、今年はね、中学校1年生の生徒240名に対して縄内体験指導を初めて実施させていただきました。これ、ね、引率の先生も指導者もみんな合わせればもう280人ぐらいが一斉にこう縄内をしたもんですから、もうホテルのロビーもレストランもみんなこう使って、もう藁だらけになりながら縄内をしてましてですね、これは見応えのある光景になってましたですね。
縄内ね、
はい、
これは多分最近はあまり りそういうのを実際にやることはないから、まあ、地域 の、 その経験者が皆さんにこう教えたりするんですかね。
はい、そうですね。そのキャベツ畑の、ね、奥様ってさっきおっしゃ言いましたが、そういった方はですね、案外その縄苗できる方はやっぱり実際あんまりいないんですね。こうだから、まあ、奥様方30代40代50代60歳ぐらいまででもなかなかいなくてですね、やっぱりそのそういった縄苗っていうのはやっぱりその80代とかですね、若くても70代、やっぱりその子供の頃そのほら履物としてわらじだとか草履なんかを履いてた世代っていうんですか、でこうご主人が山で炭焼きをしていて、そのためのこういう炭俵なんかを作るために、こう、縄をなってたですとか、そういう世代ですからですね、こう奥様というよりは、こう、大奥様っていう方々がですね、まあ、できると。ということで、まあ、その、まあ、地元の老人会だとか、婦人会の方々のご協力を得ましてですね、大勢のおじいちゃん、おばあちゃん方に、もう出動していただいていましてですね、で、ようやくこう、10人に1人ぐらいの指導者をつけることができて、まあ、縄苗指導を体験できたんですよね。
体験した生徒たち、どんな様子でした？
そうですね。まあ、体験時間は正味1時間半ぐらいだったんですけれども、まあ、初めはね、やっぱりみんなおぼつかなくても、本当にこう、手と手をすり合わせれないんですよね。で、まあでも、最後には、まあ、大体、ほとんど子供たちが自分なりの縄は苗えるようになりました。ただし、その、長い縄を作るために、こう、藁を継ぎ足す作業は難しかったみたいで、ほとんどやっぱりできてなかったですね。アンケートは取ってないんですけど、まあこうね、子供たちがその、ほら、できたよ、見て見てって言って、こう、まあ、藁をこう、伸ばして見せてくるもんですから、まあその、表情は非常に生き生きして、ましたし、やっぱりこう昔からこうね、こう脈々と受け継がれてきた縄苗、こうそれをわらすぐり、そして水につけてわら打ちっていう、こう下準備の段階から自分の手で実際にやってみたっていうことはとてもいい経験になったみたいです。
教える側も何かこう、はい、喜びと言いますかね、気持ちをワクワクするところもあったんじゃないですかね。
そうですね。まあその帰りにね、おばあちゃんたちをお家に送迎したんですけれども。まあ、自分たちが生活の中でこう何気なく行っていた縄苗を教えるなんてことができてね、しかも大好きな子供たちと触れ合うこともできて、もうまるで夢のような日だったってね。で、今夜は帰ったらこのまま夢を見たまま寝れる、とても幸せだよなんてね、おっしゃっていただいて、いやー嬉しかったですね。お年寄りの生きがいにもなって子供たちも喜んだっていうですね、
いい交流の会になりましたね。
そうです。いや本当ね、もう何週間も前から準備をして当日迎えたんですけど、いやーやった甲斐がありましたですね。はい、
そうですか。
はい、
はい、今朝ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。良い一日をどうぞ。はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
群馬県東吾妻町の赤木道